松山フォーク村。
こんにちは、スタジオオールの高橋孝雄です。我ら松山フォーク村、この番組はオールのスタジオから愛媛の音楽シーンを盛り上げていこうという番組です。毎回愛媛で頑張っている人やスタジオオールを訪ねてきてくださる素敵な方たちをゲストにお招きしてお送りしています。今回の我ら松山フォーク村はシンガーソングライター阿南亮介くんをお迎えしてお送りいたします。どうぞ最後までお聞きください。
我ら松山フォーク村、
では今日のゲストをご紹介いたします。阿南亮介くんです。こんにちは。
こんにちは。
どうも。
松山の皆さん、はじめまして。
はじめましてですよね。軽く自己紹介からいきましょうか。
はい、はい、奈良から、今日ライブをしにやってまいりました阿南亮介と言います。まあ、シンガーソングライターという形で、まあ、一人で、四国も何度か来させてもらってますし、いろんなところで歌わさせてもらってるんですけど、はい、まあまあ、地元とかではバンドでやったりだとか、結構そうですね、自分で一人でやる曲も結構そのバンドの音ありきで、うん、こう曲を最近は書いてたりするので、うん、まあ、普通のフォークとはちょっと違う音楽もちょこちょこ混ざったりはしてるんですけど、そんな感じでずっと音楽活動を続けてます。
はい、ありがとうございます。はい、バンドもやってるっていうことで、はい、同時に今も
そうですね、もう同時並行で、もう名義も同じで阿南亮介のままなんですけど、
あ、
ま
あ、音をバンドで、個人でやっても、はい、ほうほうほう、それは大体どこでやってらっしゃるんですか？
やっぱり地元の奈良が、まあ、数としては一番多いんですけど、うん、まあ、大阪とか、まあ、京都とか、うん、まあ、近畿こう今のところは中心にやってるような感じですね。
なるほどね、はいはい、四国の方に来るのは、今回で何回目ぐらいです？
何回目でしょう、うん、多分4、5回ぐらいじゃないかなとは思うんですけども、はい、もしかしたらもうちょっと多いかもしれないですけど、はい、
松山は？
松山はもうこれで2度目。
あ、2度目、
はい、
あ、
もう人生としても2度目です。
あ、そうなんですね、はい、2度ともスタジオオールに、
はい、
1度目は覚えてますよ。あのね、確か、富田翔吾さん、
あ、そうです、はい、
そして、はい、あの井上康夫バーガーさん、
はい、
3人でね、はい、来たんですよね。で3人で CD も作ってましたよね。
あ、そうですね、はい、
ね、
スプリット CD みたいな形で、
はいはいはいはい、で、あのうちのですね、ママさんの実家に泊まっていただいて、
そうですもう大変お世話になりました。
しかも3人仲良くお風呂入ったりなんかしてる。どんなグループなんみたいな。
もうてんやわんやな旅でした、ね、あれは本当に
楽しい旅だったでしょう、
はい、
ね、見ててもね、本当はあの楽しかったですが、あの、まあ、特に阿南君のポジションっていうのは、あの暴走する2人をちょっとうまく
最年少なんですけど ね
最年少なのに一番しっかりしてる感じのね。
いや、あの富田翔吾さんがね、結構、はい、あの
やらかすますよね、
はいはい、結構自由な発想の方なのね。
天然でね、
とっても面白かったです。
うん、あの時もあのなんかついさっきコンビニで買ってきたドリンクがないと言って、
そうでした
大騒ぎになってね、
栄養ドリンクだった
か、栄養ドリンクだったんですか ねついさっき買ってきたばっかりなのに、はい、なぜか自分のあのトランクケースをね、こう開けたりね、荷物出したりして、絶対そんなところにしまわないでしょうっていうところをね、捜索してた富翔を今思い出しましたけどね。
本番15分前に買い直しに行きはりましたよね、確か。
買い直したのかね。本当本邦ですよね、
面白かったです。
またそれをあのヤスバーガーさんがネタにしてね、
はい、
本当に楽しいステージ覚えてますね。
ありがとうございます、うん、
あれ以来やね。
そうです、はい、
はいはい、あのまあまあ何年だろう、 3、4年経ちますか、3年ぐらいかな。
そうですかね、3年前ぐらいですかね、はい。
我ら松山フォーク村、
あの時に CD を一枚阿南くんのもらって、はい、あれから新しい CD は
ね、ちょうど今年からやっと2年、うん、もうそれこそだから2、3年ぶりぐらいにレコーディングを今始めておりまして、
はい、あまだ途中、
はい、まだできてはないんですけども、やっと制作に入ることができまして、おーおーお
ーいやもちろん新曲
そうですね、もう今ちょっと本当にお客さんとかに申し訳ないですけども、うん、今ライブしてて もうほとんど CD になってない曲ばっかりをライブでしてるような状態でして、
は
い、
なるほどなるほど、
はい、もうなんとかしてちょっと急いで形にしないといけないなということで、うんうん、はい、今ちょうど目下制作中、
制作中、はい、大体予定では何曲ぐらい、
12曲、
あ多いね、
はい、フルアルバムをちょっと想定してまして、
へえ、そうですか、はい、それはまだ楽しみであり、
はい、
完成の暁にはまたぜひ
ぜひ、松山に、ね、絶対来ます
んで、はい、ぜひぜひお願いいたします。
我ら松山フォーク村、
はい、今日アナン君はですね、うちが毎月、開催しております、
はい、
弾き語リスト大集合というイベントのゲストとしてですね、はい、来ていただいたんですけれども、はい、松山オールこの後、はい、本番が始まりますが、この旅はいつから始まったんですか。
もうこの2日間、明日高知に行かせていただくんですけども、うんうん、旅の形としてはもう今日と明日の2日間だけで、
今日が初日で、はい、明日が最終日、
はい、
あそうですか、
はい、
で今日はもう朝から、
そうですね、朝一に大阪からバスに乗って、
はい、
6時間ぐらいかけて、
はいはい、はい、ここ長旅でしたねあでも奈良から大阪があるんですね、その前、
そうですね、
はい、奈良大阪大阪松山、はい、じゃあ 7,8 時間かかって
る、そうですね、だいぶかかってますね
いやいや、で明日高知はまた、
はい、
移動ね、まあ高知はそんなにかからないですけどね、
そうですね、はい、
うん、なるほど、そしてその足で帰る、一晩泊まって帰る、
はい、ちょっと友人の宅にお邪魔させていただくことになりまして、は
い
は
い
は
い、なるほど、はい、高知にも友人がいらっしゃるんですね、
そうですね、高知が結構一番知り合いは、はい、四国では多いですね、
そうなんですよ、はい、今日ね、同じく弾き語リストに出るというか、アナン君を強力に進めてくれた、はい、高知出身の数字で163と書いてひろみさんですね、はい、彼女が、今回もうアナン君もう絶対こうなんかいいからもうなんかのイベント、ね、出してあげてくださいって言うんでね、
はいはい、
じゃあ弾き語リストとかどうでしょうみたいな感じで、お招きをしたんですけれども、はい、だから高知はそういう意味では結構ね応援してくれる人が、
そうですね、うん、それもあって多分四国では一番回数的には生きてるじゃないかなと、はい、
うん、まあ松山にねひろみさんも来ましたから、
はい、
これから来やすいんではないのかなという感じですね、はい
我ら松山フォーク村、
今はまあ関西の方で、はい、活動しているということですけど、はい、やっぱり地元の奈良が一番やりやすいですか、
どうですかね、やりやすいかどうかでいうとやりにくい要素も結構やっぱりもう、そうですね、僕多分中学校2年生ぐらいの時からライブハウスに、はい、遊びに行くようになって
中2から、
はい、でもうずっとその地元のライブハウスはもうそこからお世話になってるので、うん、まあ何ですかね、自分の成長を一番よく知ってるというか経緯がよく分かるライブハウスになってしまったので、
まあ
出るたびにそのなんかこう身内が見る独特の緊張感みたいな
あ、そういう意味でやりづらさもあるか、
は
い、
なかなかこう簡単にはこう楽しんでもらえない、うんような難しさがあったりはしますね。
はい、あでも中二っていうとめっちゃ早いでしょ。
そうですね、まあもともとちょっと父が、うん、僕が生まれるまで音響の人間でして、
はい、
裏方をずっと、まあ、スタジオの店長を思いやったりとか、
あ、そうですか、はいはいはい、
それはもう大阪で、
あ、大阪で
やってたみたいなんですけど、うん、まあ、そういうのもあって、まあ、結構こう音楽の世界に入るっていうのは結構楽緊張の時から
あ、もう見られてるから。
そうですね、
はい、別に特別のこととも思わないぐらいの、
はい、あ、多分普通の中学生よりはライブハウスは行きやすハードルは低かったかな。
めっちゃ低いですよね。
ドキドキして行ってましたけど。
もう50メートルぐらい下がりそうな感じですよね。普通の中学生がライブハウスっていうと。そうですね、松山でもね、いや
お父さん一人で来る子はいないですよね。
お父さんと一緒に来るとかね、あるけどね。
まあまあ地元のそれでこう先輩のバンドとかも知って仲良くさせてもらったりとかしたのもきっかけで、もう自分もあっち側に行きたいなと。
おお、いや、その時は演奏はしてなかったの？
してなかったですね、はい、
もう見る専門で。
見る専門で、でもどっかでなんかやりたいなって、うんうん、もうまあ、親父がギター持ってたのもしたので、まあ、家にギターもあるし、はいはい、やろうと思えばやれる環境があるっていうのがあって、うんうん、
でギター始めたのはいつ？
ちょうどでも本当にそうですね、中学校3年生の時ですかね、うん、はい、
いよいよ、
はい、うん、文化祭みたいな形で、
はいはい、ありますね。
同級生がギター弾けるって言った子が一人出てきまして、で僕親父がギター持ってるっていうだけで俺も弾けるって言ってしまったんです。
家にギターがあったらイコール弾けるとそれで出ることになった。
それでギターで出ることになった、うん、辻褄合わさないといけないじゃない
です
か。
そりゃそうですよ、うん、
それでギター始めました。
はあ、もうこうお尻火がついた状態でやらざるを得ない、
はい、うん、もう学年中の笑い者になるこのままではと思って。
ああ、なるほど。そう、で当時ね、まあ、思ったんですね。
そうですね、う
ん、
で蓋開けてみたらそのギター弾けるって言った子よりも自分の方が弾けるようになってしまってて
すごい努力しましたね、
は
い、
かなりあの時一番頑張ってたかもしれない、ね、ギターに関しては
そうですか、うん、まあ、そういう奈良の、ね、思い出があって、
はい、
まあ、ちょっとやりづらいとこもありますよということですが、はい、逆にやりやすいという箱はどんな箱ですか？
そうですね、でもやっぱり、
うん
うん、さっきも出てきて高知はすごく本当にあったかく迎えてくれて、ね、うんうん、いつもよ来たね、よく来たねって言っていただけるし、うん、でまあ、実際お客さんもすごく楽しんでくれるので、はい、なんか第二のふるさとができたなと、2回目3回目行った時ぐらいに本当に感じました。それ
はなんか四国の人間としては嬉しいですねなんか奈良の次は大阪ですとか言いそうな感じがしてね。い
や
い
や
い
や、大阪の人はねやっぱりなかなか、うん、大阪大阪ですごく難しいというか、
うんうん、
まあ、自分のライブのスタンスとしてそんなにこう今もう盛り上がってねみたいな感じの音楽ではないので、うん、どっちかっていうとこう聴いて楽しんでいただくような感じの音楽が多いので、はい、
うんうん、
大阪の人はやっぱこうわっと盛り上がりたいんですよね。
あ、はい、あ、一緒にね、はいはい、
でやっぱり、東京の方とかもよくMC でおっしゃってますけど、うん、やっぱりこう話にオチがないとまずいとか、
ああ無理やりでも落とすと、
落ちないのみたいな顔されるっていう
あ、大阪ではね、はい、ああそれわかるね、うん、大阪のミュージシャンの方ね、有名な方も含めて絶対何かオチを持ってきてますよね。
はい、必ず落としてからじゃない本人やってる本人たちが落とさないと気が済まないんで、
そうそうそうそうそうなんかね、それでさらに滑るんですね。そんなこと言っちゃいけませんけどもうすごいね、スイスイ滑る方がいらっしゃいますけどね
難しいです、そういう意味で
難しいですね、
大阪
MC もね、はい、はいはいはい、そうですか。京都なんかも行ったり。
そうですね、うん、京都も、まあ、最近ちょっとご無沙汰にはなってきてるんですけども、はい、本当に一時はしょっちゅう行ってましたね、うん、もう月1回2回出るぐらいは全然ザラに、
はいはいはい
はい、当時はもう奈良でやるとよりも京都の方が多かったみたいな時期も、はい、ありました。
じゃあライブハウスも多いかな。
そうですね、まあまあ僕がお世話になってたのはそんなに一つ二つぐらいだったんですけども、うん、まあ、まあ京都もすごいたくさん、もう今どんどん増えては、
あ、増えてきてる、
減り増えては減りみたいな。
あ、そうかそうか、なかなか大変ですからね、これね、一言ではないんですけどはい、
我ら松山フォーク村、
は はい、じゃあこの辺で、何か生演奏を、ね、はい、してもらいたいなと思うんですけど、はい、そのギター、前もそのギターだったっけ。
そうだったと思います。はい、あの時はまだ、はい、
これでした。
はい、オベーションです。
この塗装が独特ですが、はい、これはどうしましたか。
ね、もともとこの色なんです。はい、
もう買った時から。
はい、そうです。まあ、ちょっと一回ちょっとトップが剥がれるという事件があったので、うんうんうん、厳密にはこう塗り直してはいるんですけども、
真っ黒やったんですか。
はい、もうもともと黒い色で、はい、チャーのシグネイチャーらしいです。
え、
チャーのシグネイチャーモデル。
あ、チャーのね。
はい、
うわー、そんな
の知らずに買いましたけど。
あ、そうなのそこ あのピックガードがあるべきところに傷があるのは
そうです。
これはし、あの、自分が、
はいはい、なるほど、どんどん削れていきます。
そう、なるほどなるほどへえ、面白いね。
また色してます。はい、
そうですか。じゃあその、オベーションで、何か弾いてもらいたいと思います。
はい、じゃあまずちょっと1曲目なんですけども、今日はあのバスで、松山までやってきたんですけども、ちょっと電車の歌をちょっと歌ってみたいと思います。車窓という曲を。
場で消える明かり、手をつないで離さないで、遅れた待ってしまうことをどうか笑って見過ごさないでいてね。やがて笑顔もしわくちゃの誰かのようになるさ。線路の砂利をたどってよく知らない場所まで行くのもいいね。海が見えある頃には忘れたように眠って越えてゆく丘の崖で、塩辛い頬にそっとおまじない。例えば朝を迎えて風の色が少し変わって行けば、夜になる頃には焦ってしまうよ、焦ってしまうよ。だからワンツースリー、やがて笑顔もしわくちゃの誰かのようになるさ。線路の砂利をたどってよく知らない場所まで行くのもいいね。消える明かり、手をつないで離さないで、遅れ。
阿南良介くんで車窓を聞いていただきました。なかなか、
はい、
なんかあのさっき阿南くん言った通りね、こうみんな一緒に盛り上がろうぜっていうんじゃなくて、
はい、
じっくり聞いてくださいっていうね、はい、タイプの曲ですよね。
はい、
あ、こういう曲ってどんな時に思い浮かぶんですか。
どういう時でしょう、わからないですけど、まあ、実際曲を書く うん、現場としては僕お風呂場が一番多くて、
なるほど、
はい、
やっぱそれ一人のお風呂場ですよね。
そうです、
あの一人でイノエスバーガーとかトミキショーとか入ってない、
は
い、
そんなところではなくなるのでは
いはいはい、
そうです、一人でまあお風呂に入ってる時に、あの曲を考えることがまあ一番多いんですけど、そうですね、僕結構その何でしょう、ちょっとあのセンチメンタルといいますか、
うん、
あのちょっと寂しさを感じる曲がすごく好きで、うん、でもなんかこう寂しいよっていうことを歌いたいんですけど、寂しい気持ちにはなってほしくないんですね、やっぱり、はい、なのでこうそれをその寂しいが辛いではなくて、それをこうなんていうんですかね、その気持ちを楽しんでもらえるような曲にし、うん、を作るっていうのをまあ一つテーマとしている感じは、はあはあはあ、はい、あります。
なるほどね、僕も奈良は何回か行ったことありますけどね。
あ、そうですか、
はい、やっぱり、歴史の街ですしね、はい、でまた夜静かな街ですよね、
はい、
大変静かですよね、
はい、9時になるとほとんどお店閉まっちゃう
ね、びっくりしましたけどね有名な街なのに、あらこれはどうしたのみたいな、やっぱりそこはもう歴史のね、
そうですね、うん、まあ、今どんどんあの観光客の方も増えてるので、まあ、あの宿泊できるところがないっていうのが結構今あの問題というか、はい、はいはい、次こうホテル増やそうって頑張ってはるんですけども、はい、まあ、それするとまたなんか夜も賑やかになるんだろうなっていうのと、
まあね、人がだ、うん、ね、そんなに集まったらね、
はい、まあ、それはそれちょっとなんか、うん、あの静けさもちょっと奈良の可愛いところだろうなと思ってるんで、
特徴的なところですよね、はい、そうですか、わかりました、
はい、ではじゃあちょっと2曲目を、いきたいと思います。僕とってもお酒が大好きなんですけども、友達とあの大阪の友達と夜通し飲んだ時に書いた曲をやると思います。月という曲。
あれは嫌だ、これも嫌だ、何がどうなれば気が済むか、飲み明かせば忘れるのか、単純に生きれば楽ちんか、妬むことは休みなく、めぐる出会いただ儚く、守る気もない約束でも、破れば胸は張り裂けそうだ。吐き出した言葉なんともトゲトゲしいことでしょ、月はまだ昇ったばかりだよ、部屋の電気をひとつ消して、優しいだけじゃ片付かない、話をしよう。頭の中煙もくもく、ろくな中身もないくせに、今日はやめた明日にしよう、明日も同じことを思うだろう、夢の中まで迫る思いに荷物があるのでしょ、月はまだ昇ったばかりだよ、部屋の電気をひとつ消して、優しいだけじゃ片付かない、話をしよう、月は まだ登ったばかりだよ。部屋の電気を全部消して優しいだけじゃ片付かない話をしよう。
はい、ありがとうございます。月という曲でした。
阿南良介くんで月を聴いていただきました。はい、月という曲もやはりその奈良の静かなですね、
はい、
夜空に浮かぶ月のような気がしてね。
あ、なるほど、はい、
はい、鹿もいたりなんかして、はい、勝手に想像しますが
まあ、まあ、あの厳密にはあの、ええ、これは大阪の子とあの飲み明かしまして。
そうか、
はい、でその子の友達の家に行ったんですけど、まあ、そこはまあその、うん、何ですか、いわゆる都会から外れたところだったので実際静かは静かだった。
大阪といえども、はい、うーん、なるほどですかまあいろいろこうイマジネーションというかね、聞くものの
いやでもそれはもうあの聞いてもらう人があの描く景色があればそれが一番いいので、
そうですね、はい、音楽をやってできてですね、
はい、
もうかれこれ今の人生の半分ぐらいは、
そうですね、音楽ね、半分ぐらいは
やってるでしょ、
はい、
やってきてよかったなと思う瞬間とかありますか。
うーん、やっぱりあのもう本当に月並みなれなんですけども、うん、やっぱこうそれこそ今日オールさん来させていただいたりとか、うん、まあ、そのきっかけ作ってくれたひろみさんとか、うん、まあ、そういう人の出会いですかね、うん、はい、全然音楽やるらなかったら絶対会わなかっただろうなっていう人たちと会って、うん、でまたなんかこう仲良くさせてもらったりとかして、もともとそんな何ですかね、本来の性格で言うとステージに上がるっていうこと自体もすごくこうビビるぐらい小心者ですし、あの、はいはいはい、結構内気なタイプなので、多分音楽しなかったら本当に引きこもりじゃないですけど、ほとんど家から出ない人生を送っただろうなと思うんですね。だからそれをこう打ち破るというか、あ、四国行きてーって思わせてくれるのはやっぱり音楽のおかげで、そこが一番でかいですかね、今自分の中では。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はい。
我ら松山フォーク村、
我ら松山フォーク村、今日はシンガーソングライターの阿南良介くんに来ていただきました。阿南くん、いかがだったでしょうか。
あのラジオ何度か経験させてもらってますけどやっぱ緊張しますね、
ええ、そうですか、はい、まだこの後本番で、はい、さらにねゲストとして、はいはいね、頑張ってもらわなくちゃいけないんですけどね、はい、ぜひまたあの本当にそのアルバム12曲揃ってね、はい、出した暁には、
はい、
ソロライブもね、はい、ぜひやってください。
ぜひまた松山に迎えに来たいと思います、
はいはいはい、待ってます、
よろしくお願いします、はい。
我ら松山フォーク村、それでは今日はこの辺で。スタジオオールの高橋孝雄でした。次回もぜひお聞きください。